皆さんこんにちは。雨のじゃ晴れだから、2月から始まりましたこの番組、とうとう4月に入りました。
はい、
どうですか4月まで。
はい、こんにちは。すいません、1週間ぶりで、広岡でございます。ありがとうございます。
お相手してます佐久間でございます。いや本当に2月から始まった時にはね、
はい、
なんか随分かかるんじゃないかなと思ったら、なんかあっという間に1ヶ月過ぎて。
そうですよね、まさかここまで続くとは僕は思ってませんでしたけど、それがびっくりですね。
そうですよね、はい、ちゃんと毎週欠かさず、
毎週欠かさずね、ここに参加してますからね。
で今日は4月1日、
これがエイプリフール。
エイプリフール、
これが嘘。僕はね、これが嘘じゃないのかなと。
なんかこれでもう終わりますって来るかも、は
い、これで FM で言ったのが嘘じゃないのと。嘘でしょ。
そうです、本当なんですよ。いや、まだ嘘がよくわかんないです、はい、ただまあここまでね本当に来て、はい、まああっという間の2ヶ月で。
そうですね、
はい、でもあの毎回広岡社長と私もこうやってやらせていただいてますけども、話は尽きないっていうか、ネタはね必ず出てくる。そこがなんか不思議なもんですね。
それが不思議ですね、なんか喋ってますね、僕もね
喋ってます、はい、あのここだけじゃなくて、はい、ここの外でも2人で話してますからね。
いろいろと喋ってますからね。
いくらでもあるという。
今日は嘘の日か。そ
う、え、社長今までついた大きな、一番大きな嘘って何ですか。
いっぱいありますね。
でかいの、一番でかいの。
いい嘘もあれば悪い嘘もある。あ、
もちろんね、それは、うん、僕だって、
はい、あの幸せを与える嘘もあるわけですよ。嘘は嘘の、でも
なんか目が今ね、はい、笑ってるよ、はい、
でもね、一番大きい嘘って言われたら、はい、嘘はね、うん、僕ね、
はい、
結婚した時に、
ええ、
もう家内に嘘ついてますもんね、ええ、
それすみません、2回結婚してらっしゃるでしょ。え、最初2回目、
それ言いますか。
すいません、
僕それ本に書いてないんですけど。
あ、書いてないかったよね。なんかなりません。
それちょっとまずいかなと。それちょっとビーですよ、これ。ちょっとビーで入れてほしいぐらいですよ。
今の嘘、私の嘘です。じゃあその結婚した時のどんな嘘だったんですか。
僕はね、はい、結婚した時に、
はい、
家内はね、多分ね、僕何も出さなかったから、普通に仕事をしてはって、まあ飲食店の方なんだろうなと、うちの家内は思ってたと思うんですよ。ところがね、その前は僕スーパーの経営をしとってね。
ああ、そうですよね、は
い、でスーパーの終わり頃やったんですよ、うんうん、家内と知り合ったのがね。
なるほど。
ところがね、その時にね、僕は涼しい顔してましたけどね、もう1億以上さっき借金持ってたんですよ。
それを伝えてなかった。
全く言ってない、涼しい顔のまんま。涼しい顔して
で、なんか結構羽振りよく見せてたんじゃないですか。
羽振りよく、まあ普通に普通に、はい、ごく一般の方のように普通に過ごしてましたけれども。でもね、えそれは最大の嘘かもしれませんよね。
そうですね。でもそれは結婚して、
はい、
ずっとバレなかったんですか。
バレなかったですね。
あ、はい、それはそれでも、それ黙ってたっていうのは社長の中に返せると、はい、俺が頑張れば返せるっていう確信があったから結婚したんでしょ、やっぱり。
まあね、負けたくはないんでね、
うんうん、
僕が出してる今本の中にも、はい、テーマはやっぱり諦めないじゃないですか。
そうですよね、常にそれおっしゃってますよ、
はい、もういろんなこけ方をしてきましたけれど、うん、絶えず諦めなかったから、うん、まあ今現在もあるんですけれどもね、それでその時もまず諦めてないから、はい、いずれなんとかするっていうね、うん、自分の中ではありましたから。
あったんですね、はい、だからそれはまあ隠してたっていいじゃないかと。
いいことはないけれど今だから喋れるという、ね、まあ、その当時喋ったら、目の前からいなくなると、とは思いますけれどもね。
まあそれは間違いなかったでしょう ね、
多分ね、
いなくなってましたよね、
多分ね。いい加減しときよっていう。そうそうそう、
なんだっつってね。
でもね、嘘、あのね、うん、騙されたことはたくさんありますよ私。
いや、なんかね、もう社長、はい、まあ本当に、いや僕が言うのもなんだけれども、とても、はい、皆さんに優しいじゃないですか。
そうですかね、普通だと思いますけどね、うん、
でも基本的に人を善意に捉えてますよね。
僕は来るものは拒まず、
うん、そうですよね、
はい、っていうタイプなんですよ、だからよくうちの家内も言うんですけど、はい、あなたは変な太陽みたいな人だから。
変な太陽、
うん、何でも集めてしまいますねっていう。
ああ、 なるほど、もういいものも悪いものもとにかく寄ってきちゃう、
とにかく集めますねと、
うん、
はい、それはよく言われますね。だから変な話、結構いろんなあの嘘つかれてますね、騙されてますよね。変な話ね、極端な、あの一番きついのはね、
はい、
ほんまに俺やばいな思った時は、あの半沢直樹じゃないですけど、
はい、
あのドラマあったじゃないですか、
ありました、
あの銀行の関係など、はい、あの全く僕経験してますよ。
なるほど。
だからこれまたこれで、ね、ラジオで喋るこれよくないな、これほんまに、
まあ、
公共の電波で喋るのはよくないけど、
でもまあ分かりやすく言えば銀行にやられたっていうことがあった
わけですね。銀行に完全に騙されたことありますよね。
なるほど
ね。あの時はさすがに僕ももうどないすんのっていうのもありましたね、うん、はい。そんなこれあんまりちょっとこれもビーンやね、これはね、これはちょっと悪い
じゃん。でもそれはまあね、あの細かいところを話さなければまあいいわけで、まあいずれにしても信頼していた銀行の方ですよね、社長が、
ね、そうですよね。それが完全に反対で裏切りましたからね、うん、もうほんまに半沢直樹のねドラマより強烈かもしれません、
まあ
これね、本書
い
たらすごくなると思いますよ。これ本当にすげえ ドラマになると思いますよ。
それってでもきついですよ、まあ、本来ね、まあ、私も小さな出版社やってるけど、その企業、中小企業にとって特に銀行っていうのはね、
そうですよ、
まあ、助けてくれる、
そうなんですよ。だから見方によれば銀行っていうのはあの助けてくれる、
はい、
でも銀行がそっち向いて、
うん、
そっぽ向いてもらったら、うん、時点で引き上げにかかられたら
アウトですよ
ね。そう、人間の体でね、言うね、血抜かれたら、
血液抜かれたらね、
そう、どうして生きていけんのと。
でそれもあれですよね、血液抜くと言わなくてニコニコしながら寄ってきて血液抜かれたら余計困っ
ていく、余計困っちゃいますよね。マジかよみたいな
っていうようなことだったわけですね。
まあ少しね、
少し
大きくありましたね。
まあそれはねショックですよね。
そう、でも立ち直ってきましたけどね、
うん、まあそれはある種の銀行に対する10倍返しだよね、成功、はい、そこでくじけないっていうのは、
くじけたらダメですよね、
うん、
はい、そこで、またなんていうんか諦めない、
うん、
はい、
そうね、常にその何かあっても諦めない、必ずここからやってやるぞっていうね。
そうです、まだ最近の話ですよこれ、まだ
そうですよね、
4年ぐらい前の話ですよこれ、本当に最近の話。
いやそうですね、その話聞くとね、よくまあここにいらっしゃるみたいな、
そう、普通はもう無理だろうっていう形だけど、
うんうん、
今笑ってますからね。
いやいや、だから大したもんですよそこやっぱり、ね、
大したもん、なんかバカなのかちょっと変わってんのかどっぱらもんなのかっていうとこですね。
まあでもその分かんない、そのね、騙す人ってこちらが、はい、ほらよもやこの人は私のことを騙すわけがないって思ってるから騙されるわけじゃないですか。
そうなんですよ、騙す人ってね、絶対ニコニコしてますよね。
そうですよね、
はい、
う
ん、それでうまいこと懐に入ってきますよね、
うんうん、
で身内の話しますよね、
うん、
はい、
確かにわかる、そこは。
佐久間さんもそういう経験あるんですか。
ありますあります、
ね、
非常にこう親しなどが共通の知り合いがいたりね、
はい、
さもその人と親しかったり、はい、いろんな話をするから、
はい、
まあ仲間だと思うじゃないですか、
はい、
で結構こうこちらも探り入れてなんかこう身内内場しか知らない話をすると妙に詳しかったりね。
そうでしょ、
あこいつらだったらちょっと信用できるよと、
はい、まずね懐に入って身内の話をしだすんですよね、
うんうんうん、
で完全に安心さすんですよね、
うんうん、
皆さんそれ絶対気をつけてくださいよいい話に毒なことはない
そうですね、
ニコニコして嘘つく人は絶対信用したらダメだと、
うん、だいたい悪魔はこう非常にこう天使のような顔して寄ってくるって言います
か、天使と悪魔は一緒ですからね、ある意味、はい、
いやでもそういうのは怖いよな。でもなかといって最初からみんな疑ってかかって付き合ってるとそれはそれでギスギスし
ちゃいますね。それはそれでダメなんですよ、だから僕は何もかも受け入れてるんですよ、うん、まずは受け入れようと。
そうですね、そこは本当におっしゃってましたね、来るもの本当に拒まず、
はい、
もう受け入れて、それで相手がね続かなかったらしょうがないっていうふうに、去るものも追わずっていう、はい、
そうですそうです、うん、でもねやっぱりね、そのいろんな人入ってきますけれど、
はい、
やっぱりね空気が合わないんですよ、
うんうんうん、
で早から遅からでやっぱりどっか行っちゃうんです。
あははは
やっぱり合わないんですよ。 吸う空気がないから、
うん、
はい、うちの私どこのお店の会社の中には、うん、その人たちに会う空気がないんです、
うんうんうん、
だから少しは折れるんやけど、
うん、
やっぱり酸素不足になって自然と出ていくんですよ。出ていきなさいとも言わんでも、うん、普通に出ていっちゃうんですよ。
あ、そうでしょうね、はい、それはわかるな、なんか、はい、別に意地悪してるわけじゃなくてね。
そうですよ、
そうなんだよね、
はい、
うん、
空気が合わないってそこにあると思います僕は。
ああ、それはなんかねすごく思い当たる節がありますね、
はい、
うん、
でもねほんまに気をつけてくださいよ。
いや、あのね、ただ僕もちょっと最近社長からまた新しい話を伺ってびっくりしたのは、なんか30代の頃なんかバリで、バリの草で、
その話に飛ぶんですか
いやいや、それもある種騙された話じゃないですか。多分びっくりしましたよ。まず一つは、え、バリで商売やってたんですかって、ね、僕聞いたじゃないですか。そしたら、はい、え、佐久間さんに話してませんでしたかって、いや聞いてませんよって。
なるほど。
いや、だからそれはね、
はい、
まず、まあ、バリでも商売やってたっていうのが驚いたし。
そうですかね。
それもほら飲食店じゃないじゃないですか。
そうなんですよ。で、31ぐらいの時ですよね、
うん、
あのインドネシアのね、バリ島ってあるんですよ皆さん ね、うん、
ね、
あのいいとこですよ。
いいとこですよね。僕も好きです
わ、ね、はい、飛行機でね8時間ぐらいで行きますね。
そうですね、
はい、
うん、電波サール空港、
電波サール空港ですよね、はい、そこでね、レザーの仕事しとったんですよ。
レザー、
はい、
革製品、
ね、オーダーメイド、
オーダーメイド、
完全オーダーメイドの店、
革
ジャンとか、革のブーツとか、
ブーツ、あ、はい、ブーツなんかももう全部オーダーなん
です、ね、あ、そうですよ。足のサイズ測るんですよ。人間って右の足と左の足と形も違うし大きさも違うんですよ、
う
ん、
ですよね。そうそう、はい、本当におっしゃる通り。
だから靴作っても右と左の足はね、うん、大きさ違いますよ、
うんうん、5ミリぐらい違ったりすることあるもんね。
そうですよ。それで普通なんですよ、
うん、
はい、利き足とねやっぱり違う足とあるから、うん、うん、それも測るんですよ、で型紙作るんです。
おうおうお
う。で型紙作って、そこから作っていくんです、
あ、じゃあ本格的なオーダーメイドだね。
そうですよ、そうですよ、うん、ウエスタンブーツですよ。
うーん、
あの膝の下まである。
あ、はいはい
はい、それも作ったんですよ、あのね、バリ島ってね、
あ
のオーストラリアの方がたくさん遊びに来るんですよ。
なるほど、はい、
うん、近いんですよね、
うん、近いですもんね。
日本でいうグアムみたいなもんですよ、
まあ、同じ南半球だから、ね、
そうなんですよ、うん。それでオーストラリアの方ってやっぱりあの冬も寒いんですよね、
うんうん、
だから寒い地区の人がいるから、うん、そういう人たちはすごく革が好きなんですよ。
お、
はい、
革製品がね。
そうそう、革ジャンとかね、
ええ、
革のパンツとかね、
ええ、お、
すごく好きなんですよ。
え、でもその頃って社長スーパーやってた頃、居酒屋やってた頃、日本
居酒屋やって
た頃、居酒屋って頃、
うん、居酒屋をやって1年目ぐらい、
お、
はい、
なのにバリでもやってみようって思ったっていうのは、
いや、たまたまね、バリに一番最初行ったのは、
はい、
31年目にね、慰安旅行で行ったんですよ。
ああ、その居酒屋、
そう、
ああ、
みんなを連れて、
みんな連れて、あ、
はい、
すごいすごい。
それで、うん、ね、行って、そしたら現地のね、
はい、
子と知り合ったんですよ、
うん、
その子がねすごく当時ね多分19ぐらいじゃなかったかな、
うん、
その子がね、いや、あの僕たちに優しく接してくれて、
うん、
もう案内もしてくれて、うん、本当に優しくしてくれたんですよ、でいい子だなって、また僕あのバイク来るよと、
うん、
でその後多分ね半年後に家内を連れてバリ行ったんですよ、ま
あ、
その子ちょうどいたんですよ。
あ、そうなんだ。
出会ったんですよ、あ、いたんだなって、
うん、
クタのビーチでね、
うん、
また出会って、それで家内はいい子だねって言われて、
うん、え、そのクタにまた行った時にはそれは偶然再会したの、探したの、なんか、
いや、ビーチに多分いるだろうって。
ああ、はいはい、
大体テントでやるんですよね、
うんうんうん、
みんなその現地の人って
要するに、まあ、ある種のなんていうストリートベンダーっていうか、まあ、露店だよね。
露店ですからね、うんうん、自分のやっぱり範囲があるわけですよ、行動範囲っていうかね、うん、テントでいるとか、
うん、
それでその子があのいたかだ、
はい、
いい子やねって言われて、そうやろ言って、
うん、
いいだろ言って、
うん、
でな、あの俺また来るからって、
うん、
でそれからねまた半年後に行って、
うん、
お前あので頭がいいんですよ、英語喋れるし、日本語喋れるし、
日本語も喋れたの、
はい、インドネシア語も喋れるし、
あ、達者な子ですね本当にね、
うん、学校出てるわけじゃないんですよ、
うんうん、
あの人たちはやっぱり生きていく糧が勉強なんですよ、
うんうん、
ノートに書いて書いて、 で僕は結構あの なんていうか関西弁のけったな喋り方するじゃないですか僕、
はい、
皆さん、
は
い、リスナーの皆さん聞き苦しい点がたくさんあると思いますけど、僕だからそれ何言ってんのってよう言われましたよ僕。
そうか、
そう関西弁でもない、うん、関東弁でもない、うん、何やろその喋り方と。
要するに自分の知ってる日本語とはちょっと違うなっていうことね。
そうそうそれをね訳してましたよ自分なりに。
熱心ですねそこもね。
そうそう頭よかった、
うん、
でその半年後に、
うん、
あんたは頭いいから、
うん、
でその頃にその子がね、
うん、
川の勉強しとったんですよ。
お
川ね、
ええ、
川の見分け方をできる子で、
ええ、
どの川が良くて、
ええ、
どれぐらいの値段で買ったら安いとかいうのを全部その19ぐらいやってんかで勉強しとってね。
なるほど。
川屋さん勤めとったから。
あそういうバックグラウンドがあったわけね。
そうそう、だからそのオーダーメイドの川屋さん勤めとって、
うんうん、
でそこの川屋さんも日本人がオーナーやったんですよ。
へえ。
関東の人でしたけどね、
うんうん、
で頭いいなと思って、
うん、
でいずれなこんな頭やったら自分な独立するとき僕な、
うん、
手伝ったろなって言うて。
もうそれでも結構本気で言ったわけね社長のことだから、う
ん、はい、そしたらその子が真面目に働きますよっていう話になってきて、
うん、
それでもう半年後に店作ったんです。
へえ。まあ本当にちょっとした縁からトントン拍子だよね。 それは、
はい、だから家内も公認やから、
うん、
それは何も言わなかったんですよ、
うんうんうんうん、こっそりやってるわけじゃなくて、
ね、こっそりやってるわけじゃないから、
うん、
だから年に3回ぐらいね、
ええ、
ちょっとバリの店見に行ってくるからって言って、
あ、まあ自分のところの視察だよね一応ね。そうそう、う
ん、しょっちゅうだから行ってたんですよ、その当時ね。
そんなことがあったんですね、
はい、ところがですよ、
はい、ところが
ところがねオープンしてね、
3、
4年目だったと思うんですけどね。
その3、4年間は結構順調に
順調かなり儲けてました。
あ、
ま、儲けてたって言ったかな、まあまあまあ、
まあまあね、
ぼちぼちやってました。
要するに困らないくらいにはちゃんと収益も上げて、はい、
そうなんですよ、ぼちぼちやって。それと、それでねその当時ね、バリって、昔の日本と一緒で、金利が良かったんですよ。
だから、まあ、ちょっとインフレ状態だった。
そうそう、売上のね、余った分を銀行に入れとくじゃないですか。
あ、要するに 現地でもう預金してたわけね。
そうそう、
うん、
それでねその当時ね、
うん、
多分 40% ぐらいついたと思うんですよ
すごいね、
はい、だから置いとくだけでもうお金増えるんですよ
なるほど。下手に円建てにしなければいいんだもんね。
そうそう、何もしなくても増えちゃうんですよ、
うん
うん、
そういうことか、
はい、今でも多分いいと思います。今でもね、
うん、
多分 10% ぐらいじゃないですかね。
あ、それくらいかもしれないね、確かに、
はい、でその当時 40% ぐらい、もうねだから増えますよね、
うん、増える。そうだもんね、向こうで全部預金しといてほっときゃいいんだもんね、
はい、普通に増えるじゃないですか、
うん、
はい、で4年ぐらい 3,4 年ぐらいやってたと思うんですよ、
うん、
で、まあ、その時バリに滞在しとってね、
うん、
マネージャーとその子とね、
うん、
ちょっと酒飲んでてね、
うん、
夜中前乗っとって、
うん、
で次の日にあ店行くで出会おうなって言って、
うんうん、
11時オープンなんですけど11時半ぐらいか11時前ぐらいにね、
うん、
2人で店見に行ったんですよ、
うん、その、一緒に飲んでマネージャーと
マネージャーと一緒にね、
うん、
店を見に行って、
うん、
川ね、
うん、
僕もそろそろまたブーツ作ろうかなとか言いながらね、
はい
はい、で行ったら、
うん、
何のことない、
うん、
電話線が一本出てただけなんですよ
ということは、
はい、
川も品物も
何
一切がそう、
電話もなかった
ですよ。
電話もない、電話線が出てただけ。
え、何それ
、はい、何にもなかったんですよ。もうほんまに何もなかった。さすがにね、声出なかったですね一瞬。
だってそれってその社長が見込んだその子がやってた、
そうマネージャーが見込んだ子が、
あ、そうかそうか、
留守番しとったわけですよ、
うんうん、
その日は、
その日はね、
はい、それで、
ええ、
決体のね、イスラムのコーナー、イスラム教のコーナーなんですよ、うん、だいたいバリ島っていうのはヒンズー教がね、
まあ主流ですけどね、
はい、7割ぐらいで、
はい、
たまたまその子はイスラム教でね、
うん、
でそのイスラムの中でもね考え方がねいろいろあるんですよね、
うんうん、
自分流に考える人とか、
うんうん、
やっぱり神様のためを考える人とか、
うんうん、
でたまたまその子はね、
うん、
多分自分流に考えたんでしょうね、
うん、
店にたまたま一人で、
うん、
店番しとって、
うん、
夜夜中、
うん、
ね、でこれは神様のおべしましで、
うん、
この 私にこの商品を全部今一人だから全部くれたんだなって、うん、っていう考えが起こるんですよね、
うんうん、
バカかって言いたいけどね、うん、お前バカかってい
や計画的だったわけじゃないのかしら、どうなんて、まあ、分かんないけど、
分からないですけどね、
でも本当に持って全部持ってっちゃって、
全部持っていっちゃったんです、電話線が1本あっただけ、
すごいな、
はい、まあ、でもそんなでっかい店じゃないからね、
まあ、分かりますけど、
そこで工場作ってたわけじゃないから、うんうん、ただもうサンプルが置いてただけだから、うん、一坪ほどの店ですよ、
うん、まあまあでもそれなりだよね、
はい、
へ
ほんまにもう声出なかったですよ、はい、それからバリで商売はやめましたけど、
もうそれは閉めちゃった
閉めました、さすがに閉めました、
もうやめよう、
もうやめようなんじゃこれは思って
怖いね、その信頼関係っていうかね、なんかそのなんか違うのかな、僕らが持
って考え方が違うんですよ、
ね、違うんだろうな、はい、
ここに一人いるときはこの商品を私に神さんがくれたって、どうやって考えるんですかそれどうしたか、でもそういう考えになるらしい、
あのね、
はい、
まあ、同じイスラムとムスリムでちょっと
それね、イスラムの方聞いてこれ、うんね、うん、あんまり栄養の意味じゃないから、うん、ちょっとみんながみんなそんなんじゃないですからね、
あ、もちろんもちろん、
はい、ごめんなさいね、
いやというのはね、はい、ちょっと逆にちょっとい
らんこと言ってすいませんね、皆さんね、
いやこういう話もあるんですよ、今新宿のね、はい、新大久保のとこってあるんだけど、コリアンタウンで有名なところだなんですけれども、
はい、
最近ムスリムイスラム教の人たちが住んでムスリム のエリアもできてるんですよ、
はい、
そうするとそこの、まあ、僕の友人がそこ取材に行ってたら、
はい、
ムスリムの人たちがいて、そうすると礼拝の時間あるじゃないですか、
はい、
そうするとね、そいつはそのムスリムの人のレストランで飯を食ってた、
はい、
さあ礼拝の時間になったらみんないなくなっちゃって、
はい、
そいつしか残ってなかったってわけ、店に、
ああ、その神さん大事ですからね
そうするとね、
はい、
じゃあ怖い、その人たち信頼してるのかしらって、だって誰もいないって言うんですよ、店の人も全員モスクの方に行っちゃって、
だからそんだけね、やっぱ 神様に浸透してあるんですよ、だから僕とこのスタッフはちょっとね頭がちょっとおかしかったんですよ、それはねイスラム教を名乗ってたちょっと違うやつなんですよ、
でもね、そういうだから僕らも要するに伺い知れないところで何か起きますよね、だからそれ別にね、はい、今イスラムの人なんとかって意味じゃなくて、こっちがこう思ってても向こうがその思いが全く違ってるとかね、
はい、
だけど基本的にはこちらは信用しないと仕事ってできませんもんね、
と思いますよ、
ね、
だから何もかもね、やっぱり神様に慕ってる人っていうのを受け入れるじゃないですか、
うんうんうん、
だから店に誰もいい人になったというのはね、神様に信用してるから受け入れてるんですよ、
うんうん、
でもそれは本当やと思うんですよ、僕はそれは素晴らしいと思ってるんですよ、うん
う
ん、はい、
そうだからそれは僕も、ね、びっくりしたんですよ、だから残されてね、
はい、
食い逃げだってできるし、
はい、
店の金持ってってもね、なのにみんな本当いなくなっちゃって、それはすごい驚いたとは言ってましたけど、
へそれはね、うん、やっぱりもう信頼してはるんですよ、
ね、
受け入れてはるんです、
でも考えてみるとですよ、
はい、
あらゆる仕事っていうか特に社長の場合飲食店やってて、
はい、
四六時中社長が店にいるわけにはいかないわけじゃないですか、
そりゃそうですよ、
そうすると従業員に全部任してるわけだよね、
そう信頼関係がありますから ね、はい、
だから基本はみんなそこですよね、
基本はそうなんですよ、どんな仕事でもそうじゃないですか、うん、どんな大きな会社でも、うん、小さな会社でも、それは全世界一緒やと思うんですよ、
そうなんだよね、
はい、形としてはね、でも、うん、でもやっぱりいろんな事件が起こるっていうのは、
うんうん、
どっかでやっぱりちょっと変わった人たちがいるんですよ、
まあね、
一部
だからといって例えばですよ、
はい、
社長はいや信用できねえから監視しようとは思わないでしょ、
それは思わない、
でもそういうふうに思う人もいるわけだよね、今度ほら部下が信用できない
から、まあテレビカメラつけようとしますからね、
そうそうそう、
はい、いやそこまでね、
うん、
僕はできない、できないってそれやったらもう最初から僕はしないし、
うん、そう僕もそう思うんですよ、
はい、
そんなことそんなふうに思うんだったらあんたそういう仕事しない方がいいよって感じだよね、
そうですよ、そんなん信頼関係がないんだったらね、
うん、
もう仕事じゃないじゃないですか、
そうそうそう、その通り、
おっしゃる、僕はなんていうか一つのチームだと思ってるんですよ、
うん、
会社っていうのは一つのチームであって、僕は監督であって、
うん、
チームでどんだけの力が発揮できるかっていうのをね、うん、引き出すのが僕の仕事で、
うん、
それ信頼関係なかったらそんなことできないじゃない
ですか、できないですよね、
うん、
いやだからね最近リモートのほらまあ、コロナでリモート勤務が多いでしょ、
はい、
そうするとまあ、これ僕の知り合いですよ、
はい、
まあ、自宅でやってると、
はい、
その中には上司が 要するにモニターの前に座ってるかをチェックする、そういう上司がいるってわけですよ、いちいち。
まあ、それはねちょっとねそういう部類の人なんですよ。
そうなんですね。だから、はい、じゃあその人
ストーカーっぽいんですよ
でもそれが仕事なのってその人のね、はい、チェックする
ちょっとストーカーっぽい僕一番嫌なタイプです
ね。いやだからなんだろうなって、な意味ねえことやってるよなって言うんだけど、でもその人はきっと、ま、あのなんかそれが自分の仕事だと思い込んでるん
でしょうね。思い込んでるでしょう ね、まあ、それが普通だと思ってるから、うん、はい、でもいい監督じゃないな、それは。
それはそうでしょう、やる気出ないよね、
はい、
それ
じゃね、モチベーション下がりますじゃん、
うん、そう。
やっぱりモチベーション上げるのは監督の仕事じゃないですか。
うん、おっしゃる通りですね、それは、は
い、みんながね、あの楽しい仕事場作りとか、ね、一つの楽しいチームを作る、うん、それを作り上げるのが監督の仕事やから、うん、私の仕事は思ってるんですよ。
いや、よくわかります、
はい、
もう
結構だからうちのスタッフってみんなニコニコ楽しく働いてるでしょ。
そうですね、みんな明るいというか、そうでしょ、気さくな感じもしますしね、フレンドリーっていうか、はい、あの妙によそよそしくないし、
そうでしょ、またかなりアットホームでしょ。
そう、
はい、
いいですよ、かといってそんなベタベタしてるわけじゃなくてね。
そうですよ、うんうん、それはあんまよくない。
まあでも社長もそのバリの可愛らせレザーショップが、はい、その話は僕も意外だったけど。
そうなんですか
いやいや、
これ言ってなかったかな
聞いてなかったですよ。だから
僕ね結構ね本に載ってへん話結構あるんですよ実は。
教えてくださいよ、もっと失敗の話をっていうのが
失敗ね僕知ってる人間ね、あの本出した時に、僕の本出した時に、もっとあったやん言うてかなり隠したんが言われましたよ僕
でも本当にそういうことあっても人を恨むことがないっていうのがね、なんか いいですよね、
は
い、
もうね前進んでるんやから、うん、過去振り返ったところでしょうがないでしょ、うん、騙す騙されんじゃなくて、まあね、戻るつもりがないんやから、
うんうんうん、
前進んでるんで。
そうね、
はい、
まあなんかほら一度そういうこと起きるとずっと恨みつらみを のたくってる人いますよ ね。
そうですよ、ずっと引っ張ってる人、引っ張ってる人はそこから離れられないから、うん、前前進できないですよ。
なるほど、
前進しよう思ったら、うん、やっぱりもう前のことは完全に、
ええ、
もう止めてもう、
うん、
なんていうか切ってしまわないとダメ、
うん、
はい、切ってしまって1秒あ先のことを考えないと、1秒後はもう
過去だもんね、
はい、
過ぎたことだもんね。
そうですよ、
うん、
だから時間がねもったいないじゃないですか。
あ、分かる分かる、
時間ってお金から買えないんですよ、
う
ん、
そうですよね、お金持ちでもね貧乏人でも時間は一緒だもんね、は
い、どんな人間であって、うん、もう時間っていうのはね、うん、誰も買えない、
買えない、それだけは平等だもんな。
そう、うん、だから時間を大切にしないと、そんな、うん、くよくよ考えてる時間があるんだったら、うん、前に1秒進んだ方が、ね、はい、
もうレザーショップなくなってもいいや。
あ、そうそう、僕はもういつもそうですよ、はい、だからあの先が大事です。
うん、いや面白い面白い、でも、
はい、先を考えるとワクワクするようなことがまた浮かんできますよ、
う
ん、
まあ逆にそういうのが話のネタにもなるしね、
はい、
うん、
くよくよ考えてたらね、ええことは絶対浮かばない。
いい話だそこは、
はい、うん、前のことを考えるとワクワクすることが考えられる、
うん、でまたそういうワクワクすることが起きるわけ
ですね。起きるんですよ、人間は楽しいこと考えたら楽しいこと起きるんですよ、
うん、
はい、
いやいや、
はい、
まあなんか今日はねちょっとバリの昔の
話から、まさかこの話が出ると思いませんでしたけどね
いやいや本当にだって、
はい、
このそんなことだったんだ、
大嘘ですよねこれ大嘘をつかれました僕はそうそう、
いやでもそれはねちゃんと信用してるっていうのがいいよ、僕は信じる方がいいもん、
はい、
ね、
信ずるものはね救われるって言うんですよ。
そうそう、
はい、
それで騙されたらしょうがないね。
そうなんです、うん、
まあということなのでね皆さん、
はい、
まあ騙すより騙される方がいい、はい、ということで、
ありがとうございました、
来週
どうもまた来週まで。